使徒信条に沿ってキリスト教信仰の基本的な事柄を学びながら、ずっと礼拝を守ってまいりましたが、今日はその最後のところにある体の復活を信じますということに注目したいと思っております。ただこの体の復活を信じますということですが、ここで一体どういう信仰が言い表されているのか、改めて考えてみると、こう案外はっきりしないところが多いことに気づかされるのではないかと思います。復活というんだから、死んだ後のことに関わるんだろうか、そして復活というんだから何かその時に素晴らしいことが起こる、そういうことを漠然と思い浮かべることはできますし、それはそれで慰めかもしれませんが、しかしそれ以上のことははっきりしないというのが現実かと思います。で、今日はこの体の復活ということに思いを巡らすにあたりまして、先ほど読みいただいた箇所とは違うんですが、ローマの信徒への手紙の8章の御言葉にを見ていただきたいと思っております。で、同じ新約聖書の284ページにございますが、ローマの信徒への手紙の8章、9節から11節、少し長いですが、9節から11節の御言葉です。新約聖書の284ページですね。ローマの信徒への手紙8章の9節から11節、一度読んでみます。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属していません。キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっています。もし、イエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方は、あなた方のうちに宿っているその霊によって、あなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。ここではっきりと強調されていますのは、私たちの復活、私たちの体をよみがえらせてくださるのは、生かしてくださるのは、神ご自身の御業であるということであります。体の復活ということは、決してこう自然に、また自動的に起こる、そういう現象ではないんですね。あくまでも神がなさる御業である。しかも、天と地を作られた神が、そしてイエス・キリストを死者の中から復活させられた神が、その全能の力と愛を傾けて、私たちのためになしてくださる恵みの御業である。そのことが、まず私たちも心に留めておきたいことであります。そもそも聖書は、私たち人間が死んだらどうなるのか、そういうことについてなんとなく一般論を漠然と語るようなことはいたしません。まして人の魂は死んだ後には肉体という牢獄から解放されて天国に行くんだ、そういう考え方を安易に主張するものではありません。むしろそういう私たち自身の運命、私たち自身に定められている運命という観点から見るならば、聖書はとてもこう現実的であり、こう厳しい見方をこうしています。このローマの信徒への手紙の8章の御言葉におきましても、もし私たちの体という点だけに絞ってみるならば、それはどこまでも肉の支配下にあるものであり、罪によって死んでいるもの、また死んで滅ぶべく定められているものと語っている見方が、やはりはっきりと示されているんですね。で、私たちの体とはどういうものか、 それについて私たちも、私たち自身もまあおぼろげながら、やはり思い当たるところはあると思うんです。私たちの体、まあ若い時は若い時で、まあ、体そのものは元気かもしれません、元気でしょうけれども、まあ、その分何か持て余してしまうようなところ、まあ、そういう激しい自分の手には負えない欲望とか情熱といったもの、そして罪に突進していくようなものがあるということを、まあ、誰もがこう感じていたのではないかと思うのです。まあ、もちろんだから肉体は悪いものだということを言いたいわけではないんですが、その私たちの体というときにただ素晴らしいものというだけではない、やはりどうすることもできない罪というものがそこに付きまとっているということを私たちはやはりどこかで覚えずにはおれないものが あるのです。また他方で、では年齢を重ねてまいりますと、まあ、ある意味でそういう燃えるような欲望といったものはある意味で収まってくるかもしれないけれども、しかし私たちの体にはまたさまざまな弱さや衰えといったものが現れてきます。もちろんそれが悪いということを繰り返しますが、それが悪いという話をしたいわけではないんですが、そういう体の変化の中に私たちはやはり人間が本来持っている弱さ、儚さというものを感じますし、そこに悲しみや痛みがあるということを覚えずにはおれない。そしてやはり自分自身の体というものが滅びゆく運命にあるということをどこかで覚えずにはおれないのではないかと思います。で、聖書というのはそういう私たちの弱さ、儚さというものを安易に否定してみせたりごまかしたりはしないのです。むしろそういう私たちの持っている弱さ、そして体というものにつきまとう人間の罪の痛みというものをしっかりと見つめるように促すところがあります。私たちがこの体を持って営んでいる地上の生涯、それは最後には死すべきものだ、滅びに向かうものだ、しかもただ自然にそういうもんですよというだけではなくて、私たちの罪のゆえにそういう運命を私たちが背負ってしまっている、そういう悲しみを私たちは決してごまかしてはならない。それが聖書のまず第一の視点です。私たちのあるがままの現実をごまかすことによって何かが見えてくるわけでは、命が見えてくるわけではない。まあ、使徒信条が私は体の復活を信じますと告白するときの体というのも、やはり今申しましたような人間の弱さや罪というものと結びついております。人間というのは本来立派なものなんだ、だから死んでも復活できるんだ、人間はそういう偉大な存在として作られたんだという、人間の持っている偉大さみたいなものを褒めたたえている、誇らしげに自慢するのが使徒信条ではないのです。むしろ、まあ、繰り返して申しておりますが、人間の弱さ、脆さを背負わされた体、そして罪ゆえの痛みや悲しみを負ったこの体がどうであるのか、そうであるがゆえに死に滅びゆく以外にない運命を負わされているこの体を私たちはどう見つめるのか、そして実際に全ての人は必ず死んでゆく運命にあります。死んで朽ちてゆく、まあ、日本の場合はこう火葬にいたしますので、まあ、死んで灰になってゆく、目に見える限りそれが私たちの最後であり、それが全てのものの行くべき到達点であるということは動かしがたい 事実なのです。そしてそういう私たちの現実を前にしながら、御言葉は私たちに何を語ってくれているのでしょうか。それがこの、使徒信条で言うならば、体の復活を信ずるという信仰であります。で、聖書が語るのはもちろんそういう何か虚しい話、儚い話、人間というのは結局儚いものですねということを言いたいわけではないのです。使徒信条が告白するのもあくまでもその体の復活ということです。滅びるべく定められたその体が、さまざまな弱さを負わされたその体が復活するんだということ、いや復活させられるんだということを私たちは信じ、その希望を語る、それがキリスト教信仰の根本にあるのです。ただそれが自動的に起こる、そういうふうに定められていると決めつけるのではなくて、何よりも神ご自身がそのように私たちを生かしてくださる、その神の恵みの御業が私たちにあるということですね。私たちのその地上の生涯、そして死というものに向かっていくような私たちの運命、その一人一人の存在の上に、運命の上に神の眼差しがすでに注がれているということ、私たち一人一人を神はすでに心に留めてくださっているということ、そして私たちの罪の悲しみに覆われているようなこの人生さえ、地上の生涯さえ、さらにそれを超えた神の愛によって包まれているものであるということ、それが体の復活ということに託された、込められた聖書のメッセージです。ね、今日は初めに、創世記の2章に記されております、人間の創造の物語、一部分だけでありましたが、人間の創造の物語をお読みいただきました。その話を改めて見直してみますと、私たちを作られたその神の深い愛の御心がよくわかるような気がいたします。創世記の2章の7節でありましたが、このように言われておりました。創世記の、ご覧になる方ですね、創世記の、旧約聖書のもう一番初めの方です。創世記の2章の7節。主なる神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。主なる神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人間そのものは土の塵に過ぎない。そしてそれを証明するかのように、すべてのものが死んだら土の塵に帰ってゆく。しかし、そういうもろく儚い私たちに、神は心を止め、ご自身の命の息を吹き入れてくださる。そのようにして人間が神の恵みによって生かされたものとなる。それはただ、そのように神が人間を作ったというだけではなくて、神ご自身の命に私たちを預からせてくださる。そして神ご自身が何よりもこの儚い私たちとその歩みを共にしてくださる、そういう神の物語の、私たちと一緒に歩んでくださる神の物語の始まりなんです。そしてそういう神様の愛は、イエス・キリストが人となって私たちのところに来てくださったクリスマスの出来事によってさらに明らかにされてまいります。ご覧にならなくて結構ですが、そのクリスマスの出来事をヨハネによる福音書は まあ、一章のヨハネによる福音書の一章の14節ですが、ヨハネによる福音書は、言葉は肉となって私たちの間に宿られたと言い表しています。まあ、言葉は肉となって、まあ、言葉というのは分かりにくいと思うんですが、まあ、イエス・キリストご自身だというふうに理解していただいていいと思うんです。神の御子である、命の主であるイエス・キリストご自身が肉となった。肉となって私たちの間に宿った。でこの肉というのは、文字通り、先ほど申しましたような、この世的な要素、罪やし、滅びというものを背負い込んでしまった、背負わされてしまった私たちの存在のことを示しています。まあ、先ほどの日曜学校の話とも関係があるかもしれませんが、イエス様は人間となった、人となって私たちのところに来られたというのは、何か他の人にはないような優れた人になってやってきた。立派な人間になって、神の子というのはすごいだろうと、自分を誇らしげに示すためにやってきたというのとは違うのです。いや、それとはむしろ全く正反対なんです。その神の子であるイエス・キリストが、ご自分のその特権を全て捨て去るかのようにして、肉としか言いようのない罪にまみれた存在を、私たちと同じその罪の存在を、あらゆる苦しみや悲しみ、弱さと儚さに満ちたこの肉体をイエス・キリストが身にまとってくださったということに他なりません。そのすべてはイエス・キリストが神であるにもかかわらず、私たちのこの運命すべてを呪われたと言っても構わないような、そういう私たちの運命を共にしてご自身の身に背負われるためでありました。そしてもう一度先ほど見ましたローマの信徒の手紙の8章に戻ってみたいと思うんですが、まあ、あちらこちら本当に申し訳ないですが、284ページ、新約聖書の方ですね、新約聖書の284ページ、まあ、ローマの信徒への手紙の8章の、まあ、9節から11節、先ほど申しましたように、私たちの体は肉と呼ぶしかないような死ぬべきもの、罪の運命にまとわれておりますが、そのただ中にイエス・キリストは入ってこられた。しかし、それでおしまいじゃないんですね。まあ、先ほどは儚さばかりを強調したように思われるかもしれませんけれども、神の霊がその私たちの体の中に宿っている限り、もはや私たちは肉ではなく霊の支配下にいるのです。そのキリストの霊が私たちの体の中に宿ってくださっている限り、私たちは罪によって死んでいたものかもしれないけれども、今や神によって命と生きるものとされたのです。イエス・キリストを死者の中から復活させた方の霊が私たちのうちに宿ってくださっている以上、その霊によって私たちの死ぬはずの体はもはや生かされたものとなったのです。それがこのローマの信徒への手紙の8章のメッセージです。いや、そのためにこそ神ご自身が私たちのところに来てくださった、私たちのこの罪の体のただ中に来てくださった。ここでは父なる神と子なる神イエス・キリストと聖霊なる神様ご自身が、まあ、揃い踏みという言い方は少し冗談めかして よくないかもしれませんが、まさに三位一体の神様が この私たちの内側に住み込んでくださる、この塵に過ぎない、死にゆく儚い私たちのうちに住まわってくださるということを語っている。しかもその死ぬはずのこの私の体をご自身のものとし、そして聖なる尊いものとして新たに生かしてくださる、いや永遠の命を生きるものへと作り変えてくださる、その神の恵みが畳みかけるように語られているのです。今神ご自身が言葉が肉となって私たちのところに宿られた、そのように神ご自身が私たちの体のうちに来てくださった、そうである以上命の主である神様が死ぬはずの私たちの体をも生かしてくださる。罪の中に滅んでいく私たちの体ももはやただ滅びに定められたものではなくて、それを超えて神ご自身の命の中に包み込まれていく、そういう神の恵みを私たちは信じるようにと招かれているのです。最後にもう一箇所だけ、初めにお読みいただきました、コリントの信徒への手紙の第1ですね、322ページ15章の42節以下のところにも目を向けておきたいと思います。42節から、全体読めばいいんですけれども、44節まで、もう一度見ておきたいと思いますが、死者の復活もこれと同じです。まかれる時は朽ちるものでも朽ちないものに復活し、まかれる時は卑しいものでも輝かしいものに復活し、まかれる時には弱いものでも力強いものに復活するのです。つまり自然の命の体がまかれて霊の体が復活するのです。繰り返し説明する必要もないと思いますが、もちろんこれは自然にそうなるというわけではなくて、神ご自身がイエス・キリストが私たちの肉を取られて私たちのところに来てくださったからこそ、そのイエス・キリストを死者の中から復活させた神の霊が私たちのこの体の中に宿ってくださっているからこそ、いやその中で神ご自身の創造の御業を今成してくださっているからこそ、私たちはたとえ朽ちるものにまかれたとしても神の命のうちに復活させられる、そういう命へと定められているのです。現実に私たちの目の前で私たちの愛する者は地上の生涯を終えて父の塵に帰って行きます。私たちもまた必ず灰に帰って行く時を迎えるでありましょう。しかし別れる時は朽ちるものであっても朽ちないものに復活する、私たちを愛してくださり私たちのためにイエス・キリストを与えてくださったその神の恵みがある限り、私たちにこの復活の命が約束されているのです。私たちの行き着くところはその神の御手の中にある復活の命、新しい命以外の何者でもないということ、そのことを私たちは聖書から改めて聞かされていきたいと思います。神ご自身が私たちのこの魂の奥底を訪れてくださり、そこに住まわってくださり、そこにおいて命の御業を行ってくださる、 私は体の復活を信じます。それは、繰り返しますけれども、私たちを作り、私たちと私たちを愛してくださっている神の愛の豊かさと深さを私たちに語ってくださる神の恵みの言葉、そしてその神の恵みに応える私たちの告白の言葉に他なりません。私たち自身も弱さを負っているものであります。この地上において肉体の苦しみや悲しみの中にあるものであります。そしていつか死を迎えていくものでありますが、その中にあって神の恵みを、この私たちを愛してくださって生かしてくださる神の恵みを見出してまいりたいと思います。このように語ってくださる神の愛に全てを委ねて、この地上における生涯をまた新しい眼差しの中で、新しい視点の中で歩み始めてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、地上における私たちの生涯とその歩みに、歩みの行き着く運命について私たちは御言葉に導かれながら冷静に見ずには折れない思いがいたします。しかしどのような罪があろうと、どのようなそこに弱さや脆さがあろうとも、そのすべてをすでにあなたご自身の計り知れない恵みと愛とが包み込んでいてくださることを信じ感謝をいたします。どうぞ私たちがこの地上の生涯の中にあって、いつも新たに語りかけてくださるあなたの御言葉を聞き続けることができますよ。私たちに復活の体を約束してくださるあなたのその恵みに目を注ぎ続けることができますよう導いてください。そのようにしてこの地上において表されているあなたの恵みの豊かさを明かし、褒めたたえることができますよう私たちを顧みてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前の捧げします。アーメン。